はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。今日は5月17日土曜日の夜、今は23時ぐらいですかね、になります。いやー、今週もいろいろありましたね。今週もお疲れ様でした。僕もね、今週は本当ね、月曜日からいろいろありましたね5月の、まあ実質2週目ね、1、2、3はもうお休みみたいなもんだったから、実質ね、でも4、5、6もお休みみたいな、お休みだからねまあでも1週間半みたいな感じですけどね。ただもう本当5月のね前半は早い、もう2週間終わってね、半分、あと後半戦じゃないですか、あと2週、ちょうど2週間じゃないですか。早いよね5月はね、でいろんなことがありましたね。フェラーリミーティングに行きましたしね、オールフェラーリミーティングっていうのがあって、そう、78台ですよ、フェラーリが78台。すごかったっすね。久々にあのプチツーリングでね、天気のいい中、仲間とねプチツーリング、まあ高校生ね、助手席に乗せて高校生を助手席に乗せてね、現地まで行って、だからまあ途中おっちゃんたちとね、先輩方となんていうの、集合して、でそこからプチツーリングで、そのなんだろうな、川越の先のね、大越っていうところのニューサンピアってホテルの駐車場でやったんですけどね、いや面白かったですよ。でランチ付きで3000円だったんで、安みたいな感じですよね、ランチ付きで3000円。まあランチっつってもさ、まあ、ホテルのね大ホールで人数にしたら130人ぐらいいたんだけど、130人分のランチだからね、そんなになんかすごい熱々のものは出てこないんだよねお弁当みたいな感じのやつだったけど、でもね超満足でしたよ。フェラーリでいいよねやっぱね。これがまたあのランボルギーニとかだとね、あの下品な人たちがいっぱい出てきちゃうから、皆さんご存知かどうか分かんないけど、ランボルギーニのね一部の人たち本当下品なんで、あれがね嫌なんですよね僕はね。あのなんかピカピカキラキラみたいな、なんかなんていうの、なんか派手なボディカラーでねラッピングしてあったりとか、マフラーもねなんかすごいうるさかったりとか、なんかねあればね、で運転も下品だしね、ランボルギーニの人たちって、まあ一部ですよ、あの普通にランボルギーニを楽しむ人もいるんだけど、一部ねほんと下品な人たちがいるからね嫌なんだよな。まあいいんだけど、フェラーリにはそういう人いないのでいいんですよね。すごいね昔のやつも来てたりとか、あとはね超珍しいやつもいたりとか、超珍しいやつはフェラーリ F40 って言うんですけど、まあ今時間にするとね3億円以上の車なんだけどね、それを普通に乗ってるところがねすごいなと思って、雨の日に乗ると洗車が大変なんですよって、雨の日乗るの3億円の車みたいな感じだったけどね。そう、まあ面白かったですよ。いろいろねお話、いろんな人たちのお話もできたし、新しいつながりもね、できたんで、今後もねもっともっと楽しくなるんじゃないかななんて思いましたけどね。ツーリングいいですね。次はなんか6月にねまたあの群馬の方行くんですけど、行くんだけど、それもまためちゃめちゃ楽しみで、そうでそれが終わったらツーリングの後はね、ちょっと群馬のねメンバーに会ってこようかなと思ってたりするんで、結構楽しみだったりするんだよな。そう、まあ、そういうね趣味の仲間はね楽しいですね。あと大きなことがあったのはね、車検ですよ。車検やりましたよ。これもあの後々ねあの動画でアップするんだけど、ね車検出そうと思ってたのよ、6月に車検だから、車検のねやつで。ただちなみにディーラーとかに出すとね、多分60、80万ぐらいかかるのかな、なんだかんだで。かかってて。で、フェラーリの、ね、専門ショップに出すと50万ぐらいかかるのかな、なんだかんだで。で、それをなんか30万ぐらいで終わらせられないかなってずっと考えてたんだけど、それがフェラーリオイジクラブのその仲間でね、ユーザー車検つって自分で車検場に持ち込んで車検を通すっていうのはね、まあ、できるはできるんだけど、それをやってる人がいて、でその方からね、カツリ何車検なんかさダメだよ頼んじゃ、自分でやんなよとか言って言われて、いやいやいや自分で、ユーザー車検ですかみたいな、 自分で持ってってやんのとか言って、なんかさ怖いイメージあんだよね、ああいう陸運局のさ検査場にさ自分の車を持ってって検査員がさ検査するんですよ、細かいところちゃんとできてるか整備できてるかっていうのさ、だから怖いじゃんね、なんかねってイメージがあったんだけど、まあ、うん、あとさね、フェラーリとはいえさ25年前の車ですよ、もう普通に考えたらポンコツじゃない、実際ポンコツなんだけどさ25年前の車をさ車検場に持ってって逃走って、まあ普通のさ民間車検場に出すのとわけが違うじゃん、厳しさがさ、ちょっとなーとか思ってたんだけど、でも実際月曜日にさその予備検査をやってもらいったのよ、なんか本当はね直接予約した日に車検場っていうかねその陸運局の検査場に行って、で検査と試験を受けるっていうのが方式らしいんだけど、でもしその時にダメな箇所があったらすぐにそのテスター屋さんっていうところに駆け込んで、でここがダメだったあそこがダメだったっていうのをそのテスター屋さんのメカっていうかね担当の人に伝えて、でそれを重点的に整備というかね、調整をして、そのテスター屋さんのテスターにもう一回乗っけて、そのテスター屋さんにはさその車検場と同じテスターが全部あるから、そうなんかテスターっていうのはいろんな機械を使ってテストするわけよ、車のブレーキが効きますかとかね、その足回りの調整ができてますかとか、ヘッドライトの調整がね、光の軸がちゃんと合ってるかとかね、光の明るいですかみたいなね、全部テスターでやるのよ。でそれの値が狂ってたら不合格になるんで、それからテスター屋さんに慌てて入っていって調整するっていうね、手順らしいんだけど、でも怖いじゃんそんなの、あたふたしちゃうし、いきなりね試験受けて「はいライトが不合格です」とかさ言われたらさ「とかなるじゃん。だったら先になんかねテスター屋さんでそういう先にテストもできるのよ、先にやって調整をしてから本番の試験に行くっていう方法もあるらしく、なのでねちょっと月曜日の日にね行ったんですよ、そのテスター屋っていうところに行って、そんで検査は金曜日なんだけど月曜日にちょっと先に見てほしくて来ましたとか言って、で「あいよいよ」っつって、で検査してもらって、で、まあ、案の定ね、ダメなところがあって、でだから調整してくれるのよ、ライトの光の軸だとかさ、あと足回りのね、タイヤの取り付けのねところのなんか調整とかもしてくれるんだよ。そんで値を合わせてくれて、じゃあこれでちゃんと検査やってみてくださいって、でもう一回おかしかったら来てくださいみたいなね言われて、そうそう、それでね行ったんだけどね、でそのテスター屋さんもすごい親切でいろんな話してくれて面白かったなってね、収穫もあったし、でまあ火水木はねいろんな仕事を一通り仕事やった後に金曜日が本番のその車検だったので陸運局まで車を持って行き、そんで検査ね来たんだけど、なんかねうちの車ねサイドブレーキの効きが弱くて、サイドブレーキがそのね機械で測るともうなんていうかな、昔のサイドブレーキ、今のね最近のさ電気式のやつってさサイドブレーキなんかボタンだったりするんじゃん、ピッてボタン押して終わりみたいな。で昔のは僕らはね古いんで25年前の車なんでギーって引っ張るやつだったよサイドブレーキが。で目いっぱい引っ張ったつもりでも全然効かなくて、もっと引いてくださいとか言われて、これ以上みたいな感じで、もう渾身の力で引かないとそのテスターの試験でね合格しないらしいんだよね。でテスター屋さんで測った時はサイドブレーキはギリギリだねと、これ本番の時はもっと力入れて引いてくださいみたいな、そしたら多分大丈夫じゃないかなって言われて、でねそのじゃあサイドブレーキ引いてさ不合格になった時にどうすりゃいいのって話じゃん、なんかだってさ車の仕組み上さもうそういう仕組みなんだもん、そんなね、あとは力自慢のやつがさ相撲取りかなんか引かなきゃダメじゃんって感じなのよ、要するに自分が引いたんじゃもう自分が渾身の力で引いてもダメだったら自分より力のある人が引かなきゃダメだから、じゃ自分じゃダメじゃんみたいな、 そんなのもあってね、結構不安だったんだよね。ギリギリギリギリ大丈夫かなって言われたんで、やべえとか思ってたの。それ嫌だな。あともう一個がね、ライト、ヘッドライトがね暗いなって言われて、光のね光量が足りないなって。でそのロービームの検査をした時に光量が足らん。でその後ハイビームのね検査をしてくれて、それは光量が足りてるからまあなんとか大丈夫じゃないみたいな、そんな感じのことを言われて。そうなのよ、まあ、その2点がねすごい不安でやばいなと思って行ったわけですよ。で当日検査に行った時に、なんかねフェラーリっていうことになると、なんかその車高が低いから、最低地上高っていうのは低いから、普通の検査のところ行くとお腹すっちゃうんじゃないかなって言われて、検査の人に。だからちょっと特別なコースに行きましょうとか言って、特別なコースに回してもらったわけで、そのコースだとそのねブレーキの検査、ブレーキの検査、あフェラーリ、あこれか、ブレーキの検査はじゃあいいや、テスター使ってやるとそのお腹すっちゃうかもしれないから、テスター使わないで外でやりましょうとか言って、普通の路面でねちょっとガッて 20キロぐらいちょっと出して急ブレーキかけてくれとか言われて、そんでそれやったわけ、急ブレーキキュッ、したらはい OK みたいな、じゃあ今度はサイドブレーキ引きっぱなしでちょっと動かしてくださいとか言うから、サイドブレーキまた渾身の力で力で引き、そんで車を動かそうとした時にグーグーって動かないじゃん。で、はい、OK とか言って、テスター測らないで済んだんですよ。やったー。テスターで測ってたらね、やばかったかもしれないんだけど、テスター使わないで、そう、検査員さんの目視でね、OK になっちゃった。やったー。これで安心材料で、あ、じゃあ不安材料が一個減って、やがったーとか思って。で、そこから車検のラインに入って、そんで、サイドスリップっつって、そのね、足回りの調整ができてるかっていうのの検査をね、それもちゃんと通って、まあ、調整してもらったからね、テスター屋さんで。あとライトの検査ですよ。これライトがダメだったらさ、ねえどうすっかなっていうのもあって、まあ、ちなみに国産車の場合はライト調整がうまくもうできなくなってたりとか、あとはね、光の量が足りないとか曇っちゃってダメとかっていうのになった時にどうするかっていうと、ライト交換するわけですよ。ライト高いですよね。今なんか12万とか13万とかするから、片っぽですよ。片っぽ12万13万する。軽自動車でもね、片っぽ多分5、6万するんですよ、今ライトって。じゃあ僕のね、うちのルビコのね、ヘッドライトいくらするかっていうと、いくらするかっていうと、左側のライト74万円、右側のライト76万円。どういうことだって話じゃないですか。ヘッドライトで70万って、片っぽが75万ってなんじゃそりゃ、74万と70、この2万の差はなんだって話なんだけどさ、ヘッドライトじゃあ交換してください。はい、76万円。ありえないっしょ、そんなの。だからさ、これヘッドライトでなんか不合格になっちゃったらさ、やばいなと思って。でもね、車検が通れなかったらさ、乗れないわけじゃない？どうすっかなと思ってね。もうなんか、誰かの借りてやるしかねえなって感じになっちゃうじゃん。ね、そうなってくると。それかなんかね、ライトのなんかね、ちゃんと磨き直したりとか、あとは、ヘッド、なんていうの？ライトの玉ね。要するに電気の玉をもっと明るいやつに交換したりとか、そういうことやんないとダメかなって思って。これ不合格だったらやべえぞってすごい思ってたわけ。でもね、なんか検査の時に、やっぱりロービームは、なんとね、左側のロービームは OK が出たのよ。OK。で、右側のロービームを見てたら、NG って出て、まあ自動的でね、自動的に検査、テスターが勝手に動いて検査してくれるんだけど、右 NG とか出て、ああって、ダメか。じゃあ次、ハイビームで検査しましょうって。で、ハイビームで OK だったら OK です、みたいな感じで言われたんで、で、ハイビームの検査をやったわけ。したら左側のハイビーム OK で、右のハイビームね、ちょっと時間かかったんだけど、なんか OK 出たんですよ。あ、出たみたいな。よかったハイライト OK ですとか言われて、そう、それであとはね、下回りをね、チェックしてもらって、無事に車検通りましたよ。やったー。 本でトータルがね5万6万ぐらいかな、だいたいね。よかったですよ、30万もかかんなかったよすげえ、25万の何あの節約とかってね Facebook に入れときましたけど、ただね、まああのなんだろうな、これはあのちゃんと整備を、ね、自分でいろいろやってたから、常日頃ねやってたから5万円で済んでる。通常あのね国産車でもね普通に車検やったら大体15万ぐらいかかるでしょ。なんかね車検の代行手数料っていうのと、基本的にその5万いくらっていうのはあの重量税と車検の検査料とそれとあとは自賠責保険、この3つでそれぐらいになるっていう話なのね。でも車検に出すと15万ぐらいかかる。何が違うかっていうと、車検の代行手数料っていうのがまずかかるのと、あとはあのその車検整備費用24ヶ月点検っていうね、その車検整備にいいお金がかかるぞっていうところなんですよね。それでだいたい13万から15万ぐらいね車検ってかかるんだけど、まあ、それをね自分でやればあの節約できるよ。ただ常日頃から整備をしてるから、そのね整備代はねかからないじゃないですか、やってっから。そうなのよ。だからあのまあ、とはいえね、とはいえできますよ皆さん車検やりますよ私が。15万なんてかからないですよ、かけないですよ、まあ、10万以内でやりますよ私が。ただあの部品壊れてる部品とかがあったらそれ交換しなきゃなんないから、またそれは別でね部品代作業かかるけど、ただまあね一般的に自動車屋さんに出すよりはリーズナブルにカチンモータースでやりますよ、請け負いますよ。ぜひぜひご用命ください別に地域問わず。ただまあねここから遠い場合は私のあの交通費はかかりますけどね、別途別にね九州でも大分でやれって言われる大分まで行ってやりますよ。ただ大分までの交通費はいただきますよでもそれでももしかするとね、あの民間の自動車工場に出すよりは安いかもしれない、うん、ぜひぜひカチンモータースご用命くださいみたいなそんな1週間でしたね今週はね。うん、面白かった、うん、またスキルが一つねつきましたよ。そう、自動車ね売りたい人高く売りますね。自動車買いたい人、欲しい車があれば、中古車ですけど欲しい車があれば言ってくれれば安く探しますね。車検やりますね。そんなねスキルがつきましたという1週間でした。うん、楽しい。あとはね今ちょっとあのちょっとね知り合いの今喫茶店のお手伝いとかしてたりとかして、そうそう、それも結構楽しいんだよな。うん、そういうね、いらっしゃいませ系もやってたりとかして、そんなのも楽しくやっておりますというようなね5月の2週目でございました。皆さんはどんな感じでしたか？楽しかったですか？ね、楽しいですよね。人生は楽しいです。人生は楽しんだもの勝ち。普段と違うことやってね、楽しんだり。あとはまあね、今週末なんでね、土曜日曜、明日もね、日曜日なんで、ちょっとゆっくりして体休めたりとか、普段できないことやったりとか、ゴルフに行ったりとか、ね、ランニングしたりとか、まあいろいろあると思いますね。田植えしたりとか。まあ、そういうねいろんなことを楽しむといいんじゃないかなと思っております。ということで日曜日有効に使うためには今日はね早めに寝ましょう。はい、ということでカチンラジオも今週は終わりにいたします。次回は24日5月24日土曜日を予定しております。はい、ということで以上になります。おやすみなさい、また来週、バイバイ。